はようございます。今日メッセージが旧約聖書のヨシュア記から来ます。これからでもそのメッセージの前にお祈りいたします。祈ります。天にいます私たちの神様、今日一緒に集まることができ感謝です。またこれからこの御言葉のメッセージのそのために原様が理解できるようにお助けてください。私も私についても本当に神様、今日もう伝えるようにお助けてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。でも今日旧約聖書で神様 の選ばれた民イスラエル人ちょっと考えたいと思います。そのイスラエル人の中に一人の方ヨシュア、ちょっと考えましょう。これからヨシュアについて、例えば旧約聖書でそのイスラエル人がエジプトで奴隷の時、その間ヨシュアが生まれました、ね、でもモーセはイスラエル人をエジプトから連れ出した時ヨシュアがいました。その時でもそのイスラエル人がその後約束の地のところに着いた時、ヨシュアもいました。その時でモーセが10人の人を選びました。その10人の目的はその約束の地に入り、そして見るように入ります、ね、その地の、人どうわからないから、もうその調べています。その目的でもヨシュアがその住人の一人でした、ね、でもその住人がみんな一緒にモーセのところに戻りました。そして住人がごめんなさい、二人ね、ヨシュアともう一人はこう言いました。その約束の地が神様からいただいた地、これから行きましょう、取りましょう、ね、でももう二人ね、他の住人が反対しました。その住人がもうダメ、その地は危ない、その地の住んでいる方がとても危ない、ダメ、入られません、ダメ、いましたね。ということで、モーセとイスラエル人に伝えました。どうする?そのイスラエル人、ちょっと相談して、そしてその住人の、レポートを信じました、ね。そして神様の約束、拒絶しました。だからね、聖書で神様の言う通りに、イスラエル人みんな、次の40年間裁きで歩き回りました。あちこちにいろんなところへ行きました。でもその40年間あと、ね、モーセとイスラエル人同じところ、前のところ同じところに戻りました。その時はヨシュア一章で書いてありますね。これからヨシュア一章、ね、いろんなところ見ます。ちょっと考えたいと思います。ね、ヨシュア一章一節。最初に一節。ヨシュア記一章一節。その教科の聖書369ページになります。ヨシュア記一章一節。さて、主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者、年の子 ヨシュアに告げた、仰せられた。そこでモーセ、イスラエルのリーダー、亡くなりました、ね、死にました。そしてヨシュアが新しいイスラエルのリーダーになりました。続いて2節と3節、2節が、私のしもべは死んだ、今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルドン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。3節も、あなた方が足の裏で踏みところことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。これは神様から約束です、ねね、前と同じ40年間前と同じ、これからその地に入り取ります、ね、でもそれだけではなく、そこでヨシュア一章、ね、神様からの良い ご計画が書いてありました、ね、イスラエル人のためにの計画。同じヨシュア一章6節、ね、よく聞いて一緒に読みましょう。6節、強くあれ大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたにこの民に継がせなければならないからだ、ね、そこで、ねね、ヨシュアと、まあ、ヨシュアが二つのこと、大事なことを伝えました、ね、6節の 最初のところ、強くあれ大きくあれと書いてあります、ね、最初に見ると、あ、簡単と思うかもしれないね。例えば強くあれ大きくあれ、ね、神様からの約束ね、強くあれ大きくあれ、そうすればその地位に与えられます、ね、そういうことね。あ、まあ、契約みたいな気持ちね。でも面白いことね、同じ日章で、ヨシュア日章で何回も同じようなこと書いてあります。例えば7節も、7節で、7節ね、ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守る行う。同じな一章の最初のところ、18節、最後のところ、18節も、ね、18節で、あなたの命令に逆らい、あなたが私たちに命じるどんな言葉にも聞き従わないものがあれば、そのものは殺されなければなりません。ただ強く、大きく張ってください。ね。でもなぜヨシュア、ね、何回も同じことを言いましたね。繰り返して、繰り返して。なぜというのは、その二つのこと、その強くあれ、大きくあれは、大事、大事なこと。ね。そのイスラエル人にとっては大事なこと、ね、大事な原則、ね、でも私たちも今も同じようなことは大事、大事、大事なことを思いますね。大事な原則だから、これからその強くあれ大きくあれちょっと考えたいと思います、ね、まず最初にその強くあれ、大きくあれね、ヨシュアの言うことはどういうこと、ちょっと詳しく見たいと思いますね。例えば、そこでそのヨシュア一章、ね、6節、ね、強くあれ、大きくあれ、ね、そこで例えば、ヨシュアね、自分の能力について話しますか、ね、まあ、多分ね、自分の体力について その時ヨシュアは、例えばヨシュアはモーセがいなくなった前にヨシュアがイスラエルの軍隊のリーダーになった、ね、多分強い人ね、気抜くも強い人ねだと思いますね。多分ね、その強くあり大きくあれはモーセね、ヨシュアが自分のこと考えました、ね、例えばね、ある人、ね、正解で、ある人は強いのスポーツ選手になりました、ね、その人は、まあ、筋肉トレーニングとかいろんな訓練のいろんな訓練やると強くなりました。多分ね、その強くあれ、その大きくあれは同じ、うん、ではない、違う、ね、その強くあれ、その大きくあれは神様からのものだから、霊的なもの、ね、人間とあまり関係ない、ね、私の能力、私のまあできることは関係ない。私のまあなんだっけ、考え方はその強くあれは霊的な強さと言います。その大きくあれは ね霊的な勇気となります、ね。神様からのものね。その二つのことね考えましょう、ね、例えば。その霊的な強さ、ね、とその霊的な勇気、どこから来ますか。もちろん前と、まあ、前も伝えましたね。霊的なことなので神様から来ます、ね、神様から来ます。まず最初にその霊的な強さ、ね、考えましょう。そうすれば、その新約聖書のあちこちいろんな箇所を見ます。最初にピリピ4章13節、ね。新約聖書のピリピ4章13節。388ページになります。ピリピ、人への手紙4章13節。フィリピ4章13節、ここで使徒パウロがこう書いてあります。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。もう一回、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです、ね、そこでね、例えばその私を強くしてくださる方は主イエス様、ね、とパウロがね、私の強さは神様から来ますと分かっていますね、とパウロが同じ新約聖書ね、次のページコロサイ一章ね、コロサイ一章十一節、コロサイ一章十一節、ね、そこでこれも使徒パウロが書いてありますね。一章十一節、また神の栄光ある権に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、ね、これも、ね、使徒パウロが、ね、力強さについてそういうことを書いてありますね。このクリスチャンにとってはどんな強さあれば神様から来ます、その霊的な強さ、ね、これも ね、自分の、まあ、能力ね、自分の強さではありません。神様からの霊的な強さ、霊的な、まあ、能力、ね、霊的なこと、神様から来ます、いつも、ね、続いてそのこれは霊的な強さでも霊的な勇気も、ね、その大しくありのことを、ね、ちょっと考えたいと思います。もう一回あの用紙はちょっと戻ると、要所は一章、もう一回6節見ます。大きくあれ、ごめんなさい、強くあれ、大きくあれ、ね、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ、ね。そこで、ね、ヨシュアがその他のイスラエル人に強くあり、大しくあり、ね、何回も伝えます。なぜというのは、そのイスラエル人が神様の強さ、神様の勇気、必要です。今も私たちも同じようなこと必要です。神様のからの強さ、神様からの勇気、神様からの力、神様から の知恵、全部必要です。イスラエル人と同じように。でもその霊的な知恵、その霊的な、まあ、勇気、神様から来ます、ね。新約聖書、ね、もう一回戻ります。ヘブル書、ヘブル人への手紙13章、ね、ちょっと見たいと思います。ヘブル13章6節、ちょっと詳しく見たいと思います。ヘブル人への手紙13章6節、442ページ、ね、ヘブル13章6節、そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です、私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。どういう意味ですか。ちょっと考えましょうね。そこで、こう書いてありますね。主は私の助け手です。主は私の助け手です。使徒パウロが書いてあります。使徒パウロは、ね、クリスチャンの方。だから、そのこと分かっています。神様は、使徒は私の助け手です。私の助け主です。私の助けが神様から来ます。使徒パウロがそのことを分かっていました。だから、ね、続いて、ね、主は私の助け手です。次のこと、私は恐れません。主は私の助けなので、私が恐れません。何も恐れません。その面白い、私は恐れません。何回も何回も繰り返して繰り返して聖書で書いてあります。そのこと、大事なこと、大事な原則ね。もうそこでもう一回、主は私の助けです。私は恐れません。ね、心配しないで。心配しません。ね、これが神様からすすごい大事な良い約束でしょ。例えば、ヨシュア一章、ちょっともう一回考えてます。そこで、ね、前と同じね、前伝えました私が、その時、ヨシュアとすべてのイスラエル人、そのヨシュア一章、 あと約束された約束の地に入る予定です。でもその約束の地全然知らなかった、まだ入りませんでした、ね、知らなかった、ね、悪いかどうか分かりません。その土地に住んでいる方全然知らなかった。ちょっと危ないでしょ、ちょっと怖いイメージね。でも神様が行きます、その土地取ります。どうする、どうやってその土地に取ります、どうやってと考えています。だから神様が強くあり、欲しくあり、と何回も伝えました。そのイスラエル人、神様に信頼しなければなりませんでした。そうではない場合、もうできない、そのこと。その統治を取れないと思いますね。今も同じ、私たちと同じ、ね、私たちの霊的な強さ、ね、私たちの、まあ、霊的な勇気、もしよりこのその大しくあれのこと、その原則ね、霊的な勇気、霊的な自信、自分のことではない神様からの、まあ、能力、勇気、そういうこと、私たちに対しても大事、私たちにとっても大事なこと、今も大事なこと。もう最後のところ、ヨシュア一章戻ると、八節見ます。ヨシュア記一章八節で、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。その時ちょっと考え、一緒に考えていますね。その時ヨシュア一章でイスラエル人の、まあ、神様からの御言葉ね、今聖書と言います。でもその御言葉はどうする、その時イスラエル人がすべての聖書を持っていませんでした。その時ね、そこで、その今の聖書の最初の5つの書だけ書いてあります。持っていましたね。創世記、まあ、出エジプト記、ね、レビ記、ね、民数記、申命記、ね、5つ。だから8節ね、この律法の書、ね、その律法の書はその一節の書の、まあ、まあ説明、名前でしょ。でもその律法の書はイスラエル人のために神様がもう与えられました、ね、だから8節でこの律法の書をあなたの口から離さず、次のこと、昼も夜もそれを口ずさなければならないと書いてあります、ね、昼も夜もいつもその御言葉考えるべきです。で神様が、ね、ヨシュア伝えました。 例えば、ね、そのイスラエル人が知らないところに入ります。これからその統治のこと全然知らないから、どうする、 どうやって入ります。その御言葉必要です、ね、その御言葉、ね、そのイスラエル人にとっては大事なことになるかもしれない、ね、もう一回8節。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである、ね、9節も、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ。もう一回、ね、同じようなこと。強くあれ、大きくあれ。恐れてはならない。あ、もう一回同じようなことね。おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。もう一回、強くあれ、大きくあれ、ね、私に信頼してくださいという意味です、ね、神様が。今も私たちも今の同じように神様のことを呼んで、まあね、学んで従います。大事、大事なこと、ね、最後のところ、新約聖書戻ろうと、最初の最後のところ、第一ペトロ2章2節。第一ペトロ2章2節。第一ペトロ2章2節。第一ペトロ2章2節、ね、生まれたばっかりの血の御子のように純粋な御言葉の地位を伝え求めなさい。それによって成長し救いを得るためである、ね、簡単な意味でしょ。その御言葉、神様からの聖書、神様からの御言葉を知り、ね、成長します。成長しなさい。これは、ね、前の、ね、霊的な強さ、ね、霊的な勇気、霊的な、ま、能力、霊的な知恵、これは、ね、霊的な成長でしょ。これは聖書について、その聖書を読みます、ね、そして考えてます。もう勉強してます、ね、そうすれば成長、必ず成長する、ね、例えばそうすれば私たちの霊的な強さがだんだん強くなります。前の筋肉の、まあ、例と同じ、ね、ある人がのトレーニング、毎日毎週何回も繰り返して繰り返してあればだんだん強くなります。でも例えばね、そのウェイトトレーニング、そのところに入って、でも何もしませんでした。なぜ私が強くない、何もしませんでした。聖書と同じ。これは神の御言葉でしょ。でもこうやって、あ、大事なこと、でも なんかない場合、私たちと関係ない。ああ、ダメですね。でも、その御言葉を開いて、読んで、ね、考えて、神様、祈って神様、助けてください。その御言葉、私たちを理解できるように助けてください。そうしたら、ね、成長し、と書いてあります、ね。神様からの約束。勉強し、成長しなさい。成長する。大事なことね。でも私たちはどう、皆さん、集まっている方、どうする。もし、クリスチャンの方、まあ、イエス様を信じたクリスチャンの方が、簡単な質問。私たちは、ね、私も成長しますか。これを私の考えは、次の考えは、御言葉は大事にしますか。一生です。もし御言葉は大事なことであれば、もちろん読みます。勉強してます、ね、大事です。一緒です。私たちが簡単な説明ね、クリスチャンの方がその御言葉にとって成長します。他の方法がありません、ね、もう一回、ね、第一ペトロ2章2節、生まれたばっかりの血の御子のように純粋な御言葉の地位をしたい求めなさい。そう、それによって成長し救いを得るためである、ね、そうすれば成長し、ね、私たちのまあ、計画、神様からの計画は御言葉です。私たちがその御言葉必要です。大事なことです。毎日読んで、ね、祈って考えています。そして成長し、ね、霊的な強さ、強くなります。霊的な知恵、霊的な勇気、全部強くなります。これは神様の計画です。でもまだ救われていない方々、どうする？大事、大事なこと、私が伝えます。神様があなたを愛しています。ね、例えばね、前のヨシュア一章一節で、一章で、ね、神様が自分の民、イスラエル人、愛しています。だから、良い合計画もあります。伝えました。ね、今も良い合計画があります。新約聖書の夢の中書、ヨハネ3章16節。ね、ヨハネ3章16節は神の計画、ね、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、ね、神様がみんな全世界のすべての人を愛しています。だから自分の御子イエス、ね、私たちのために、私たちの罪のために、私たちの罰の代わりに与えられました。そしてその御子イエスは 十字架で死んでくださいました。そして私たちがそのことを読んで理解し信じます。それは神様の計画です。いつも神様が良いご計画があります、ね、旧約聖書も新約聖書も今も、ね、同じ。いつも、ね、私たち に対しても神様が良いご計画があります、ね、本当にこれから御言葉大事にしましょう。はい、祈りたいと思います。最後の天にいます私たちの父なる神様、今日御言葉メッセージありがとうございます。そして、ね、皆さんの、まあ、霊的な状態もちろん神様分かっています。でも一人一人の方の上に本当に神様を導いてください。もし救われない方々がいますなら、本当に神様どうか今日その御言葉でその人がその言葉を理解できるように本当に神様を助けてください。私たちもクリスチャンの方も本当に神様に信頼することは大事なこと。毎日、まあ、聖書を読んで神様と祈ってこれから大事になる本当に神様これを助けてください。私たちを本当に神様主イエスの御名によってお祈りいたします。アメン。アメン。